今宵は山大ゲストをご紹介いたします。山口大学工学部知能情報工学科教授でいらっしゃいます中村秀明さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
中村先生はご専門は何になるんですか？
専門はメンテナンス工学を専門にしてます。
メンテナンス工学、
はい、
こう分かるような言葉で分からないような、
私たちが普段使っている橋梁であるとか、はい、道路であるとか、いろんなその社会基盤の、はい、そういったものの、メンテナンスを支援するような、システムを開発しております。
なるほどね。今ちょうど時代としてもそろそろさまざまなものが、
はい、
もう古くなってきて、そういった部分でも随分とこうメンテナンスって叫ばれてますよね。
はい、
じゃあもうそこで活躍をする、そういうものを研究されているわけですね。
はい、そうです。
わかりました。じゃあ今夜どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
さて中村先生、先生のプロフィールを拝見しましたら、こちら山口大学の卒業生でいらっしゃるんですね。
はい、卒業生です。で、工学部の卒業になります。
ですよね。はい、じゃあもういわゆるそのフルスで今度は先生として学生の皆さんにいろいろとご指導なさっているわけですよね。
はい、
で山口大学の工学部を志願されたその、高校時代ですけれども、はい、どういうきっかけから？
私の実家の広島にありまして。
広島なんですね。
はいはい、でそれで近くの大学ということで、ちょうど受験科目も合いましたし、
はい、
比較的広島から近かったということもありまして、
うんうんうん、はい、
山口大学にしました。
なるほど。でその時、研究の内容を、決めなければならないという時に、はい、そのさっきおっしゃったような、いわゆるこのメンテナンスの部分での研究ということで、はい、これを選ばれたのは何かきっかけがあったんですか？
私はもともと土木工学科というところの出身でして、
はい、
ただ現在は知能情報工学科ということで、情報系の学科におります。
はい、
で大学の時に学んだのは、土木工学なんですけれども、はい、やっぱり日本の土木の分野というか、土木の分野にもやはり情報の技術をどんどん取り入れて、効率化していかないといけないということで、
はい、
研究を選びました。
なるほどね。はい、でも実際に最初のご挨拶の時にも言いましたけれども、もう私たちの生活にはなくてはならないものっていうのはたくさんあって、
はい、
そこはなかなかね、そのメンテナンスをしたり、またそれをこう今度新たに作り変えるというようなその判断っていう部分も、
はい、
とても重要ですよね。はい、で実際に研究の部分では先生学生時代どんなことを主にこうされてたんですか？
学生の時にやってた研究といいますのは、構造物に、
はい、
地震が起きた時に、
うん、
その構造物がそのどんな挙動をするかということを、コンピューターでシミュレーションするという、研究をやっておりました。
なるほど。
はい、
それこそ今でこそもう日本は本当に地震がね、もう本当日々いろんなところでありますし、はい、そうするとやはりその分だけどのくらいの耐震性があるのかとか、
はい、
というのは我々素人でも気になりますけれども、
はい、
それを例えばその研究なさる上で、例えばこういろんなところに出かけていったりとか、そういったこともなさるんですか？
いや、あんまり出かけたことはないんですけれども、本当にコンピューターの前に1日座って、ずっと計算
を、計算、
はい、
ってことは先生数学はお得意でいらしたんでしょうね。
数学は得意でした。はい、
ね、そうですか。でその研究をなさってでいらして、その卒業後というか、
はい、
就職をする上で母校でっていう風なその気持ちっていうか決断の時っていうのはどんな感じだったんですか？
母校に戻る前にですね、2年間ほど広島にある車の会社のマツダっていうところには勤めておりまして、で、私大学の時にそういう振動の解析であるとか、有限要素法っていう手法で、
は
いろいろ解析してたんですけれども、そういった技術っていうのが、車の開発とかですね、でそんなのにも使えないかということで、マツダっていう会社に入ったんですけれども、
はい、
ちょっとちょうど円高の不景気の時代で、あまり会社に行っても仕事がなかった本ですから、
はい、
でそれで卒業したところの先生に相談しましたところ、はい、ちょうど助手のポストが空いてまして、でそれで戻ってきたというそういう経緯でございます。
なるほどですね。でもやはり学生時代にもう一生懸命その研究なさっていた、それをきっとね先生がご覧になっていて、
はい、
誰でもいいわけではないですから、やはりいらした時に中村さんならいいかなっていうことでお声をかけられたんでしょうね。
多分そうだと思います、はい、
ね、だからいかに学生時代に先生が一生懸命学んでらっしゃったかっていうのはそういう部分でも証明できますよね。先生その学生時代どんな学生さんでいらしたんですか？もう研究一筋？
いえいえそんなに成績が良かったわけではないんですけれども、今と違って一人でいてもあんまり遊ぶことがないというかですね、でそういった意味でやっぱり学校に来ると友達であるとか、でそれと私サークルに入ってましたので。
何のサークルに入って
たんですか？オリエンテーリングって言いまして、
はい、
コンパスと地図を持ってですね、山の中をこう走り回るっていう競技があるんですけれども、はい、でそういうオリエンテーリングのクラブとかにも入ってましたので、学校には毎日楽しく来てました。
じゃあもうコンピューターの前にずっと四六時中座ってるんではなくって、やっぱそういうのを駆け巡ったり、
はい、
ということですね、
はい、
じゃあお仲間も結構たくさんいらっしゃったんでしょうね。
そうですね、
そういうことって必要ですか？
多分というか、すごい必要だと思ってます。
なるほどね。なんかこうお仕事のことを考えても、別にそういうことされなくてもずっとこうね、なんか研究ほっとしていてもなんて思っちゃいがちですけど、はい、そういう時でもやはり人とのこのコミュニケーションとか触れ合いっていうのはやっぱ必要なんでしょうね。
そうですね、やっぱり自分でできることっての限りありますので、例えばその自分でできなくても、それをよく知ってる人に聞いて、でその人に教えてもらってできれば、それってやっぱり自分の成果ですよね。
なるほどね。
でも学生の時に、そのテストの問題で横の人に聞くっていうのはもちろんその反則なんですけれども、社会に出ると、テストではないんで、自分が分からなくてもそれを他の人に教えてもらえば、それは立派に自分の成果になりますので、
じゃあもう本当に山口大学で学んでいる間のことっていうのは、その先の先生のこの人生の中では随分大きなきっかけっていうか、はい、にはなっているんですね。
はい、本当にいい経験でした。
そうですか、
はい
はい、ということで、先生は山口大学工学部のご出身ということで、これからはじゃあ現在の研究についていろいろとお話を伺ってみたいと思うんですね、
はい、
さて中村先生が現在研究を進めてらっしゃることについて伺いたいのですが、はい、今はどういう実験というか研究をなさってらっしゃるんですか？
私は情報系の学科にいるんですけれども、はい、やはり情報系の技術って非常に進んできてます。
そうですよね。
で私が学生の時はコンピューターってまだ出始めだったんですけれども、今はそのインターネットもありますし、であとスマートフォンとかも非常に進んできて、やはり情報の技術っていうのは本当に進んでてですね、で私の研究はそういう情報の技術を、これからの社会基盤の、メンテナンスにうまく適用していくような、そういう研究をしてます。
例えば先生、私たちが分かるような何かありますか？
ですね、こうメンテナンスしようと思っても、今までの経歴というか、その構造物がそのどういう状況にあって、で今は損傷がどの程度進んでて、将来的にどうなっていくっていうそういう記録とかをですね、やはりきちっと残しておかないと、人間のカルテみたいなものですね、カルテみたいなものをきちっと残しておかないと、次にメンテナンスって1回で終わるわけではないんでですね、でそういうカルテみたいなものをきちっとデータベースの中に保存して、できるだけ次の時代にまで残していくようなことであるとか、でそれとか最近画像処理の技術とかも進んでおりますので、その構造物の損傷があった時に、それをカメラで写して、でそれを画像処理して、例えばそのひび割れの本数であるとか、ひび割れの幅であるとか、そんなのをその自動的に計測したりですね、そういったことをやってます、
そういったものをこう研究されて、それがシステム化されて、実際にこの現場で使われるっていうことも、もうすでに行われてはいるんですか？
はい、現場でも、使われてます、
例えばその研究にあたって って、
はい、
まあ、あの先生のところで学ぼうと思った場合にですね、
はい、
どういったものをこう備えていると言いましょうか、どういうものに興味を持った学生さんだとその先生のたちの研究の中でそれを生かしていけるってそういうものってあるんですか、何か持っていてほしいものとかってなりますか。
まあ、あのそんなに難しいことをやってるわけではないんで、うん、
はい、
あの本当にまあ熱意とですね、
熱意、
はい、そういうものがあれば、うん、はい、あの全然大丈夫です。
そうなんですね、
はい、
あのまあ、実際今先生の研究室にはどのくらいの学生さんがいらっしゃるんでしょうか。
あの修士の2年生の学生が5名と、うん、
はい、
あの修士の1年生の学生が3名、
はい、
であと4年生があの4名ほどおります、
はい、実際いかがですか学生さんをご覧になって。
はい、あのまあ、学生は一生懸命やってます、
う
ん、はい、
そうですか。あの、ま、男性と女性の比率っていうのは、
あの工学部なんで、やはり、まあ、女性の方が非常に少ないんですけれども、はい、今はあの4年生に1人あの女性がい
ます。お一人だけですか。
はい、一人だけです。
あ、そうなんですか、はい、まあ、でも、ね、近頃は女性でもそういう現場にもたくさん、はい、あの進出してらっしゃるので、
はい、
これからは女性 の, あの、まあ、研究される方っていうのもいらしてもいいですよね。
あの多分日本をぜひあの増やしていかないといけないんだと思います
、はい、うん、ぜひ山口大学からもね、そういう研究所もどんどん育てていただきたいと思いますけどね、
はい、
で、あの例えばその私はなかなか難しくってその中身までよく分かりませんけれども、さっきおっしゃった例えば橋梁の調査なんかでもそのコンクリートのひび割れの、
はい、
例えば割れ方とか数とかそういったものっていうのはやはりこうそれぞれ違うんですね。やっぱりひび割れの数がどうだったら危ないとかまだ大丈夫とかっていう、それどうやって先生、
あ、まあ、そのひび割れそのものが少し出てても、うん、その危ないっていうことはないんですけれども、あの将来的にあの、まあ、そのコンクリートって言いましても中にあの鉄筋っていうものが入っておりますので、そのひび割れからその水分とか塩分が入っていって、うん、中の鉄筋を腐食させて、で、まあ、その腐食が進むと、うん、あのやはり構造物ってあの壊れてしまいますので、
はい、よくあの海外では、
はい、
何もなかったのに突然建物がこう壊れてしまうみたいな映像見ますよね。
はい、
ああいうのっていうのはやっぱりそういう研究ってなかなか進んでないっていうことなんでしょうかね。
あの海外の場合は、あの地震が、まあ、あるところは、はい、やはりその地震が来ても大丈夫なように作ってあるんですけれども、はい、あの地震がないところっていうのは基本的にあの自分の重さだけ支えればいいんで、あのあんまり強くできてないと言いますか、で日本の場合にはやはりあの、まあ、地震がありますので、
うんうん、
地震があった時でも大丈夫なように、うん、まあ、あのかなり頑丈に作ってあると言いますか、
はい、
でそういう意味ではその海外であるような、うん、ある時突然あの壊れるというようなことは、うん、あの日本では起こりにくいですね。
はい、まあ、こうでも頻繁に地震などがありましたら、
はい、
まあ、先生方の研究っていうのは本当まさにこれからどんどん必要になってくる分野ですよね。
そうですね。
うん、あのこのその研究室で学んで卒業した後のまあ何て言うんでしょう、仕事の先と言いましょうか、
はい、
そういった部分っていうのはどうなんですか。あのやはりこう話がいろいろとこう つながっているというか。
まあ研究所卒業すると、うん、まあ、情報系の学科ですので、やはりあの、まあ、情報のシステムを作っている会社であるとか、であとはあのいろんなものを製造しているメーカーであるとか、あのそういったところに就職する学生は多いですけれども、
うん、そうなんですね、はい、じゃあやはりまあ研究がそのままじゃ仕事に結びつくっていう、まあ、可能性というのは結構高いということでしょうかね。
まあ、結びつく学生もおりますし、うん、まあ、あまり結びつかない学生もおりますし、
はい、これはやはりご本人たちのやはりね、
はい、
あのどのくらいまあ没頭するかとか、
そうですね、
好きになるかっていう部分ではないかなと思いますけどね、
はい、
分かりました。そして先生はあのこの教授でもいらっしゃるんですが、山大工学部の入試委員でもいらっしゃるんですね。
はい、あの入試委員長という、
あの、はい、委員長さんなんですね、はい、ということはもうまさに今、
はい、あの今からがそのどんどんどんどん大変な
ですよね、はい、さあ中村先生は工学部の入試委員長でいらっしゃるわけですね。
あ、はい、そうです。
もうまさにセンター試験間もなくなんですけれども、
はい、
まあ、学生はどこを選択しようかと悩んでいらっしゃると思いますので、どうぞ山口大学工学部へということで先生からいろいろとこうね宣伝いただきたいと思うんですけれども。
あ、はい、あの私自身あの山口大学工学部出身なんですけれども、
はい、
やはりあの、まあ、ここの大学卒業できて、うん、あのよかったと、
はい、
あの思っております、 で、あの山口大学工学部はあの中国四国地方では一番規模の大きなあの工学部です。でそういった意味であの、まあ、研究の施設とかですね、勉強の環境とかも非常にあの整ってはいるんですけれども、あの倍率があの、少し低くてですね、でそういう意味ではあの、ちょっとあの残念に思っているところもありますの で、で今からあの進路を決められる学生さんいらっしゃいましたら、あのぜひともあの山口大学工学部を希望してもらえればと思います。
この番組でも工学部の先生方にも何度かあの登場していただいて、
はい、
もうだってグローバルな教育も随分と進んでますよね。
はい、
でそういった意味でもね、この山口大学工学部にいらして学ぶことでいろんな可能性っていうのは広がりますよね。
はい、
卒業生として何かこう一言学生の皆さんに声をかけるとするならば、先生としてではなく、卒業生としてかけるとならばどうでしょう、一言いただくとして受験生の皆さんに。
あ、受験生の方にですか。
はい、
あのまず受験生の皆さんは多分今一番大変だと思うんですけれども、その大変な思いっていうのが多分その自分の中に将来的に非常に役に立つんでですね、大変な時期ではあるとは思うんですけれども、それを糧にあのぜひ頑張ってもらいたいと思います。
そうですね、場所としてもね、山口県内の人たちでしたらね、宇部ということですから、
はい、
あの非常にこう気候的にもといいますか、そんなに大きく雪が降ったりするわけでもないですしね、はい、学びやすい場所でもありますよね。
はい、
この工学部にいながら、そうさっきの先生がですね、いろいろと部活とかそういったこともなさってたということですが、そういうことも結構たくさんありますか。
あの工学部の中にもサークルたくさんありますので、はい、その入った後に、その自分の気に入ったサークルに入ってもらって、で個人的にはぜひそういうサークルとかでですね、仲間を作ってもらいたいっていうのが、でやっぱりその人間一人で生きてるわけではないんでですね、ぜひいろんなところで、はい、
両立できますよね。先生なさったんですもんね。
はい、
もうぜひじゃあ、今のね受験生の皆さんも間もなくですけれども、このセンター試験の結果で選ぶときにはぜひ山口大学工学部をと、
はい、
できたら先生のところに来ていただけると嬉しいですね。先生、
はい、非常に嬉しいです、
ね、はい、さてそうやってたくさんの学生の皆さんに山口大学にお越しいただきたいと思うんですけれども、全く先生のプライベートの点に触れておりませんでしたが、先生は、今この山口大学のこの工学部にいらして、宇部にお住まいですか。
あ、今宇部に住んでおります。
そうなんですね。はい、なんかこう日頃研究以外の趣味っていうのは、
山に登るのが好きなんで、暇な時は山に登ったりとかですね、であのあんまり遠くには行かないんですけれども、結構よく行くのは方便山っていう山が。
方便山に来れるんですか。はい、お一人で。
家内と一緒にですね。
そうですよね。さっきの曲もそうでしたよね。どうやら愛妻家でいらっしゃるようですけれどもね、
はい、
じゃあ一緒に山登りをなさったりされてるわけですね。
はい、
山口のいいとこって先生住まれてみてどういうところがお好きですか。
山口はですね、食べ物で言いますと、はい、やっぱり山峰が海に囲まれてますので、魚が非常に美味しいっていうのと、でそれとやはり明治維新の そういう志の高い方が非常に、多いのでですね、そういうところ非常に私は大好きです。
お隣広島でいらっしゃいますもんね。
はい、
仲間ではありますけれどもね。はい、でも本当にとっても誠実な先生、中村秀明教授がいらっしゃる、ぜひ山口大学工学部に来ていただきたいですね。
はい、
じゃあ一言最後に先生どうぞ。
受験生の皆さん、はい、本当に今大変な時期だと思いますけれども、もう少しですので、はい、ぜひ頑張ってください。
はい、ぜひいらしてください。
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。